eat fresh veggies and fruits。 新鮮な野菜とフルーツを食べよう。このコーナーは株式会社マルトモチューブ製菓の提供でお送りします。
ここからはイートフレッシュベジ&フルーツ、新鮮な野菜とフルーツを食べよう。このコーナーは月の始まりの月曜日の朝、信州の伝統野菜や旬の新鮮な野菜や果物にまつわるお話をお聞きしています。さあ今回上条義則さんです。上条さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日なんか日差しも強いですね。
そうですね、まあ、いい天気になりそうですよね今日はね。
ねえ、どうですか、最近ちょっと雨も多かった気もしましたけど、いかがお過ごしですか。
そうですね、なんか今年はなんかね、あの暑い日とその雨で結構続いてる日となんかはっきりしましたよね、なんかね。
そうですね、
ですよね、
夏の期間、ね、でこっからもそうなるともう秋ですね。
秋ですよね。秋はでね、まあ、また台風とかのシーズンになってくるんでね、今も南方ありますけども、
そうですよね、
ちょっとね怖い時期になりますけどね。
さあさあ、今回ご紹介いただくお野菜なんですが、旬なものはかぼちゃということで、
はい、はい、そうです、かぼちゃを取り上げたいと思います。
はい、もうかぼちゃっていうとイメージはもう秋から冬に食べるものっていう印象があるんですけど ね、
ですよね、あのハロウィーンなんかもそうですし、
そうなんですよ、
あとあの当時のかぼちゃなんかもそうですけど、まあ、どっちかというとね、秋から冬ってイメージがあると思うんですけど、実はですね、かぼちゃって、収穫期がまあ7月、8月、6月ぐらいなんで、夏野菜のくくりになるんですよね。
かぼちゃは夏野菜のくくりになってるんですか。
うん、そうなんですよ。まあ、ただね、かぼちゃってすぐそのまま食べるものは多くな、そんなに多くなくて、ある程度こう追熟して甘くしてから食べるものがほとんどなんで、うん、そうするとこれから9月10月っていうのは美味しい時期になってくるんで、まあ、これから旬に変えるということで、まあ、取り上げたんですけども、
かぼちゃってどのくらい追熟させていくものなんですかね。収穫してから置いておくわけですよね。
そうですね、まあ、1ヶ月ぐらいって、まあ、大体言われてますよね。なんかで、表面はこう今収穫したところって緑色になってるんですけど、ちょうど茶色くちょっと色味が変わってきくるんで、そうすると食べ物のサインだっていうふうには言われてますよね。
へ、さあこのかぼちゃなんですが、先ほどの話ですと、はい、7月10月このあたりがピークだそうでね、収穫の、はい、どのあたりの土地が多いんですか。
ですね、国産でいくとやっぱ北海道が断然多いですね。
あ、なるほどね。
全体のシェアでいくと4割ぐらいにはいくと思います。
うんうん、
で、まあ、あと他の産地、まあ、九州の産地が多いですけども、まあ5割程度、あ、 5% 程度の、比率でこうあってですね、あと長野県も意外と多くて、まあ、5番目か6番目ぐらいのところにはありますね。
あ、結構あるんですね。
作ってますよ結構、長野県も。
かぼちゃって面白いですね。その北海道、北は北海道、南九州ですか。
そうですね、でまあ、九州っていうのはね、やっぱその、かぼちゃがもともと伝わった地ではありますんで、そんな割があるのかもしれません。
そうか、南って地つきますもんね。
そうで、ちょうどあの戦国時代かなんか、ところで、大分県ですかね、あの辺に伝わったのが始まりとされてますんで、日本でいくと。
あ、そうなんですね。ほじくってハロウィンのお化けとかっていう、そういうものだけじゃないわけですね。うん、でかぼちゃ本当に冬至に食べると、まあ、健康になるとか長生きできる
なんていうふうに、ね、って言われますよね。
言いますよね。やっぱこれって、ただ言ってるだけじゃなくて理由があって体にいいんですよね、食材としては。
そうですね、まあ、かぼちゃっていうと本当にイメージ的には人参とかと並んで、その緑黄色野菜っていわれるものの代表格になるんで、やっぱそのベータカロテンって言って抗酸化作用が強いものがやっぱメインに含まれてますし、あとそのビタミン E ですとか食物繊維とか、あとメインに優しいそのグテインとか、ああいうものを含まれてるんで、結構栄養の方は、豊富に含まれてます。
今目に優しいルテイン、そっちの話を全然考えたこともなかったです。かぼちゃって眼精疲労とかにいいんですか。
そう聞きますね。あります。で、他にもね、カリウムとか鉄分とかカルシウムとかいろいろ含まれてますんで、本当に旬の時期には結構食べた方がいい食材だと思います。
いや本当ですね。
はい、
上条さん、僕ね結構かぼちゃ、そうは言っても、まあ、芋栗南京なんて言われてるようにですね、さつまいもとかかぼちゃとか、まあ、この辺りの時期になってくると、まあ、ちょっと手を伸ばしてね買っちゃうんですけど、たまにね、甘いかぼちゃを求めて買うんですけど、
はいはい、
なんかね全然甘くない子が 来ちゃう時あるんですよ。これあ なんか種類とかあるんですかね、はいはい、甘い種類とか何かそういうものあるんですか、それともただ単にそれはハズレを引いた、ハズレって
食べ物を逃してる感があるかもしれませんね。
じゃあどう、
かぼちゃって大きく分けるとその3種類ぐらいあって、
は
あ
は
あ、今店頭に並んでるのってあの西洋かぼちゃって言って、うん、栗かぼちゃとか恵比寿かぼちゃとか宮古かぼちゃとかああいうところがほとんどだと思うんですよ、うん、でまあもともとそういうのあの辺のかぼちゃっていうのはやっぱほとんど甘い種類なんで、そんなに多分個体差はないと思うんで、しっかり追熟して食べる感じにすると多分多いと思いますけど、ね、
なるほど、これ買ってから自分で置いとくってこともあるんですかね。
ありますあります、かぼちゃって意外と、丸ごと買った場合は日持ちがするんで、
うんうん、
ある程度その涼しいところで温度が涼しく一定のところに置いとけば、1ヶ月2ヶ月でも全然持つんで。
そうなんですね、じゃあ急いで食べ過ぎたのかしら。
そうですね、でさっき言った後に皮目の方がこう茶色く色味が出てくると、糖分が上がってるよってサインになってくるんで、
なるほど、
そういうので食べるとちょうどいいかもしれませんね。
茶色く
色が出る、今カットリが多いですからね、なかなかその辺の見極めも難しいところはありますけどね。
なるほど、じゃあ例えばお店に行って買うよ、スーパーなどで買うときに、はい、まあ、まず買うときにこう丸のものを買うときなんかは特にここ見るといいよってありますか。
まずヘタですね。
ヘタですか、
うん、てっぺんの頭の部分ですけど、ここがしっかりとその乾燥していて、コルクみたいな感じの白っぽいこの乾燥したような感じのああいう感じの風になってるのが一番いいかなっていう感じではありますね。
おお、なるほどね、
であとは皮にこう艶があって硬くて、うんうん、あとはまあ形がやっぱそう対称のものがいいって言われてますよね。
やはりこう左右対称っていうのはやっぱいいんですね。なるほど。カットされてるものでもやっぱり同じなんですかね、こう断面見たり。
カットの部分はですね、まあ、一番見るのは中身ですかね、その中身の、その種とか綿の部分があるんですけど、あそこはこうギュッとしっかり詰まってるものがいいと思いますね。
なるほど、種の部分がしっかり詰まっているものですね、
まあ、あとはね、果肉の方の色味も、まあ、オレンジ色のちょっと鮮やかなものはいいと思いますけども。
この買ってきたかぼちゃ、先ほどですとね、涼しい場所っていうことですね、そこで保管した方がいいと、
はい
はい、1、2ヶ月持つっていうから、まあ今頃、まあ、本当に旬のものを買ってきて、で秋口にかけて、まあ、追熟させておく
そうですね
のもありということですね、
まあ、ただそのカットしたものはですね全然持たないんで早めに食べないといけないんですけどね。
切ってないもの、
あれも結局その種とか綿の部分から傷んでくるんで、カットしたものの場合はもう買ってきてすぐにあの辺はもう取り除いて、で本当に果肉の状態にして冷蔵庫に入れるのがいいと思います。
わかりました。で買ってきて、そしいざ料理するぞっていう時に、まあ、一つこれ僕ね、かぼちゃを料理する時の、まあ、なんて言うんでしょうね、障壁になっているのは結構ね防御力が高いんですよね、彼
硬いですよ ね、
あれなんか
ねその場合はね、まあ、一番簡単なのはレンチンですね。
レンチン来た、今日レンチンついている、本当ですか、レンチン
丸ごとだったら5、6分ですからね、5、6分で、まあ、カットしたものだったら多分3分ぐらいでいいと思いますけど、そうするともう皮のところにも包丁入りやすくなるんで、それで切り分けてもらってそこから調理してもらえば全然いいと思います。
丸ごとのかぼちゃをレンチンですか、爆発しそうで怖いな、きっと。大丈夫なんですかね。
大丈夫です大丈夫です大丈夫です。
じゃあなんか本当に電子レンジに入るサイズの丸のものであれば 5,6 分そのまんま電子レンジでチンすると切りやすくなる。
茹でてもいいんですけど、まあ手間かかるんでね、多分一番簡単なのはそっちだと思います。
そうなんですね。ちょっとねリスナーさんから電子レンジで野菜をチンすると美味しくないような気がするっていうコメントがちょうど今日来てて、
なるほど、
これどうなんですかね、実際のところそんなに変わんないんですか。
そんなに変わんないと思いますね。まあ、あとはまあちょっとコツ的なものもあるかもしれないですけど、まあ、手軽にできる分っていうことですかね。
だから使い方ってことですね。
そうですね、はい、
なるほど、まあ、とにかくかぼちゃに関してとにかく硬いんで、
でね、
まずは電子レンジでちょっとこう余熱というかをしてあげると、
そうですね、でかぼちゃが入りやすくなる程度までな
ってい
くと、
いいですね、
やりやすいと思います。
じゃあ今日せっかくなんでそのかぼちゃね、 上条さん的おすすめのなんか食べ方とかなんかあります？
まあそうですね、まあ、煮物がまあベターなんでしょうけど、僕的にはそのコロッケとか、あるいはポタージュみたいなスープですかね、ああいうのは結構いいかなと思います。
かぼちゃスープ、
ね、なんかちょっとかぼちゃってその丸ごと買ってきて例えば食べきれないよって場合はその冷凍効くんで、ちょっと茹でて柔らかくしてそのすりつぶすマッシュですかね、
はい、
でペースト状にするんですよ、でそうするとその冷凍も効くん で使いたい時に出してきてで、例えばスープだったら牛乳と一緒に溶いて煮ればすぐ食べれるし、
なんかすごいおしゃれなこと言ってますね。マッシュしたものを冷凍しとくんだ。
そうです、そうです。手間に使えるんで、その辺は、まあ、手間はちょっと多少かかりますけども、保存も効くし、いいと思いますけどね。
なるほどね。そうか、それはちょっと、ライフハックな感じですね。
で、まあ、あと余談なんですけど、かぼちゃも、やっぱ、外の皮のあたりに結構栄養があるんで、煮物にするにしてもそのまますりつぶして食べるにしてもですねやっぱその丸ごと使った方がいいと思います。
皮を残したままですね、
まあ、好き嫌いあるんでね、取ってもらっても全然いいんですけどもちょっともったいない気がするんで。
いや今日お話をお聞きしてこの秋口とか秋は僕かぼちゃをちょっと攻略しようかなと今思いました。
食べましょう、
食べましょう、
食べましょう。
さあということでねお話をお聞きしてきました。今日はかぼちゃについて株式会社丸友チューブ製菓の上条義則さんにお話を聞きしました。上条さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
丸友チューブ製菓は野菜果物の卸としてスーパー施設レストランを通じて皆様に貢献いたします。心のこもった挨拶を届けます。朝一番の顔合わせ丸友チューブ製菓。